笑顔が素敵な方をご紹介します。スマイルさん、ご案内の篠田恵子です。今月のスマイルさんは防災士の岡崎博さんです。日本は自然が豊かな国ですよね。でもその反面、災害と隣り合わせの国でもあります。去年も全国各地で様々な災害がありました。防災への意識を持って正しい知識と技能を持つ人たちが今求められています。そのような中で注目されている資格が防災の知識を認定する制度の一つ、防災士です。東日本大震災をきっかけに防災士の資格を取ったという岡崎さん、日本防災士会や埼玉県防災士会で活躍しているほか、お住まいの入間市藤沢地区の防災活動にも関わっていらっしゃいます。去年は本当に災害が多かったですよね、はい、何が印象に残ってますか？
一番印象に残っているのはですね、全国でたくさん災害あったんですけど、関東地方がですね、災害空白地区って言っているほど幸いになかったんですね。そこがちょっと私は怖いです、逆に。
そうですね、逆に言うといつどこで何が起きるかわからないっていうのが、はい、去年の災害でしたもんね、はい、豪雨もあったし、はい、台風もあったし、はい、地震もあったし、はい、もう本当にいろんな自然災害があるんだなっていうようなこと、ね、はい、印象に残りました、はい、そもそも防災士というのはどういう資格なんでしょうか？
民間資格なんですけども、日本防災士機構っていうやっぱりNPO 法人がありまして、そこが認証してるんですけども、阪神・淡路大震災が1995年に起こって、その10年後ぐらい、2006年ぐらいに、その当時の兵庫県知事とか郵便局長会が主体となって防災士を立ち上げるという形で始めました。ですから未だに郵便局の局長さんの会員というか、防災士の方多いです。
何かあった時に地域の防災の、災害のリーダー、そこを地域を守っていける人、はい、それから普段から防災について啓発する人、はい、そんな認識なんですけれども、はい、そもそも岡崎さんがこの防災士の資格を取ろうと思ったのはどんなきっかけだったんですか？
約10年前なんですけど、その頃ちょっと自治会の役員を始めまして、その時の区長さんがですね、防災士の話を聞いてきたと、でよかったってお話聞いたんですね。でその時初めて防災士があるのことが分かったんですけど、じゃあ防災士って何だろうって調べましたら、なんか年に何回も講習やって試験やってるというのが分かりましたんで、話を聞いて2ヶ月ぐらい後に、申し込んで、翌年の3月に取りました。
早速、
はい、
やはり岡崎さんのすごいところは資格を取ってからいろんな活動を始めているところですよね。
そうですね、最近防災士、一番年齢低い人が小学生もいるんですね、年齢高い人も80歳を超えた方もいらっしゃいます。大体の人っていうのは取っちゃうとなんか安心しちゃうので、あんまり何もやってないって言うと語弊ありますけど、どうしたらいいんだろうと思ってる方がすごくたくさんいます。そんな中でやはり一人じゃやっぱり防災ってできないんですね、そうするとやっぱり組織というか団体で動くっていうことが重要になって、何人か集まったりとか、そう有志が集まってできたのが日本防災士会という組織があるんですけども、そこでやっぱり取ったらじゃあどうするのっていうと、まずはその時取った知識だけでこれからずっといけるかというといけるもんじゃないので、いかに新しい知識をいつも入れておくか、新しい技術を覚えておくかということが防災活動をするためには非常に重要だと思います。
同じ災害っていうのはないわけですから。
ないですね。
その一つ一つの教訓が、はい、その未来への防災につながっていくということですかね。
と思います。やっぱり一つ一つの災害をよく総括して、だからこうなったんだというところをやっぱりちゃんと見ておかないと、次の防災につながってこないんだろうなというふうには思ってます。
岡崎さんがその、普段こう防災を勉強している中で、学んでいく中で一番大事だと思っていることはどんなことでしょうか？
誠実さというか、やる気って言っちゃう、そこのありきたりな話なんですけど、やはり自分からやろうと思わないとなかなかやっぱり入ってこないんですね。人から言われたことだとやっぱり誰でも嫌だと思うんですけど、自分からこう進んでやろうというその気持ちが一番大事だと思います、はい、
そして今
日本防災士会の事務局も担当されていて、はい、ここでは研修部長をされているということで、はい、もう日々いろんな新しい情報に触れているということですね。
そうですね、まあ、1年半ぐらい前から始めた、いや、手伝ってるんですけども、その前は埼玉県だけの活動だったんで、まあ、情報はあるんですけど、やっぱり限られた情報だったんです。これが今日本全国の本部の事務局やってるとですね、北海道から沖縄までのいろんな情報が入ってくるっていうのはすごくこれ自分のためにはなってます、はい、
日本は災害大国と言われます、はい、国の動きとしてもこの日本防災士会が非常に関わっているところがあるんですって、
はい、最近内閣府と一緒にですね、地区防災計画っていうその地区、まあ、マンションであったり自治会であったり、そういうところの今後防災をどう進めていくかっていう防災計画を作るっていうことを内閣府と一緒に今進めてます、はい、多分地域防災計画というのは県にあって市町村にあってってことなんで、それを受けてそれだと具体的じゃないんで、それをいかに具体的に自分の地域地区に当てはめていくかですから、こんな熱いマニュアルを作るのが目的じゃなくて、地区の皆さんの命をどうやって守るかというところを計画していくというのが一番だと思います。で、あと避難所行かなくてもいいことができれば一番いいんですけど、それ 100% 不可能だと思いますので、避難所を開設したときに、その避難所をいかにうまく運営していくかというところも、その地区防災計画の中で、進めていく内容になっています、はい、
より具体的に、
具体的にです、
より詳細に、
はい、
また一人一人のことを考えた、はい、ということですかね。
ですから上からこれやれじゃなくて、地元の住民の方がのボトムアップというか、下からこうやってこうやってこうという、そういう意識がないと多分この話というのは進まないと思います、はい、
今岡崎さんがお住まいの藤沢地区では、はい、その防災の意識機運が高まっているということですが、
2年半になるんですかね、台風9号が入間市を襲ったというか、大雨を降らせまして、その時フローガーが氾濫して、はい、藤沢地区が非常に大きな被害を受けました。でその時たまたま私その地区の、区長をやってまして、はい、その私の区の中でも床上浸水が十数件、床下浸水も100件を超えるぐらいありましてですね、これまずいなっていうのがありました。でじゃあどうしようっていうところで、言ってて、一つの区だけだと水害ってなかなかうまく進まないんで、じゃあ、藤沢地区全部でやったらいいんじゃないかっていうのが藤沢地区の連合自治会の中で話が出て、それで自主防災連絡会っていうのが発足したということです、はい。
先日藤沢地域の勉強会、はい、藤沢防災スクールでも、はい、その時の写真もいろんな、はい、藤沢地区で撮られた、はい、氾濫した写真を見ましたが、ここまで短時間に川があふれるんだっていうのを、私もちょっと背筋が寒くなるような思いで見ました、
はい、普段見ると水が全くないんですね。
本当ですね、
魚どうするんだろうぐらい水ないんですけど、はい、一旦降り始めるとすごい勢いでブワーッと増えてもう数時間のうちに溢れます。でたまたま2年半前は、入間市で280ミリぐらい降ってまして、で翌年も280ミリ降ったんですけど、翌年は前年と比べると倍ぐらいの時間かかって降ってるんで、それほど大きくならなかったんですけど、あの時はもう本当に隣で話してる人の声が雨の音で聞こえないぐらいの降り方してましたんで、あのぐらい降っちゃうとそれでも2日も3日も降んなくてよかったなとは思いますけど、あれが原因でやっぱり皆さん意識は上がってきたと思います、ね、
さっきおっしゃったように、災害があればそれを教訓にして新しく防災計画を考えていく、はい、ということだと思いますが、天候が変わってるっていうんでしょうか、はい、日本の気象自体が随分こう変化してきているように思うんですけど、ね、はい、そうなると備えていかなくちゃいけないことも変わってきますよね、
はい、と思います、はい、昔台風って西の方からこうぐるっとブーメランのような形で来てますけど、はい、最近いきなり関東来たり、この前2年半の時はいきなり北海道行ったり東北行ったりという台風があったんで、かなり海水温が上がってて、台風の発生する位置が日本にかなり近くなってるっていうのも一つの大きな原因で、よく温暖化って言いますけど、温暖化になったから別に災害が起こるってわけではないんですけど、一つの大きな原因になってるんだろうなっていうふうには思います、はい、
それでは一つ一つのその事例を勉強のこうネタにしてというんでしょうか、
はい、そうです、はい、
また来年再来年、まあ、10年後20年後の入間市の安全を考えて、これからも活動していかなくちゃいけないですね、
はい、そうですね、はい、
笑顔が素敵な方をご紹介します。スマイルさん、今月のスマイルさんは防災士の岡崎博さんです。
コーナーです。岡崎さんに3つの質問にお答えいただきます。はじめに入間市内で好きな場所を教えてください。
はい、お茶畑です。はい、まあ、入間市の原風景っていうのもあるんですけども、うん、その中でも一番好きなのが茶所通りの金子の地区のあたりで、あの一面にあの田んぼのごとく広がってるあのグリーンの絨毯が大好きです。それともう一つはですね、ケーブルテレビとも近いんですけど、299号線のバイパスの側道を歩いてるとですね、木々の間から斜面にあのお茶畑が広がってる場所があるんですね。そこがなんかすごく綺麗で大好きです。
少し段々畑みたいなところですよね。はい、私も好きです。続いて小さい頃の夢を教えてください。
は
い、
小さい頃の夢は、野球選手になること。その当時サッカーもなければテニスもなければ何もなかったとは言いませんけども、野球やってる男の子すごく多かったんですね。でもう毎日小学校から帰ると、あの近くの広場に行って野球ばっかりやってたと。でその時やっぱりなんとなく漫然と野球選手になりたいなと思ってまして、はい、
憧れてた選手は、
そうです、ありきたりなんですけど長嶋選手です。
今でもね、もう皆さんにとってはスーパーヒーローですよね。はいはい、それでは最後に、はい、最近スマイルになったことを教えてください。
は
い、
最近はですね、あのこの3月の頭にですね、所沢市の山口地区であの防災の講演を頼まれまして、90分ほどお話ししたんですけども、その時に終わってからその地区の方に、今までたくさん防災講演聞いてきたけど一番具体的で分かりやすくてよかったっていうのを聞いた時は思わずにっこりしてました。
いや本当に分かりやすいですもの。はい、あの語り口が柔らかくてね、はい、とてもあの説得させられる、はい、お話、今日もありがとうございます。スマイルさんにクエスチョンのコーナーでした。今月のスマイルさんは防災士の岡崎博さんにお話を伺っています。さて、災害に備えることっていろいろあると思うんですけれども、はい、岡崎さんが意の一番にこれをしてほしいっていうことは何でしょうか。
トイレの準備ですね。
トイレ、はい、あら、食料とかじゃなくて、
まあ、水は必要なんですけど、はい、食べ物多分1日2日食べなくても多分死ぬ方はいらっしゃらないと思うんですね。まあ、
そうですね。はい、
だけどトイレっていうのは食べなくても阪神でも熊本でも 6,7 時間後には必ず行ってます。でそれを我慢するとやっぱりエコノミー症候群とかですね、はい、いろいろな病気になっちゃうということがあって、ですからトイレは絶対に我慢してはいけない。あの感染症を防ぐ意味でもトイレというのは非常に重要です。はい、
では何を備えておけばいいんでしょう。
まあ、たくさん、ものすごくたくさんあるんですね。災害のトイレって2種類ありまして、はい、あの1つはペットのシートみたいに吸収するやつと、もう1つは、用を足した後に薬剤を入れて固めるタイプと2つあるんですね。でどっちがいいかというと、まあ、あの品物にもよってなかなか言えないんですけども、ただあの埼玉県の想定だと30日は下水道が使えなくなると言ってるんで、
それは長い。
で電気なんか1週間ぐらいでつくみたいですけど、はい、30日間というと非常に厳しいですね。
そうですね。
で怖いのはですね、はい、入間市被害が何もなくても、和光市に、うん、新河岸川水処理センターと週末処理場があるんです。はい、でそこがダメになると入間市なんともなくても、トイレ使えなくなります。
そうなんですね。
ですから非常に災害のトイレというのは自分の命を守るためにもものすごく大事なものだと思います。はい、
なかなか、まあ、盲点というかなかなかこう口に出しづらい話題だからこそ、
で特に女性の方が我慢したみたいです。
避難所に行くとやっぱり行きづらいというか、はい、あの皆さんと一緒のところに行くのが嫌だなとか、はい、なんかあの遠慮がちな方はなんか行かない方がいいのかなとか、
そうすると水も飲まない、
はい、
ということでトイレも行かない、うん、そうするとやっぱり病なんていうの命に関わることにもなりかねないということですね。
あと、まあ、避難所に行かなくても私マンションに住んでるんですけどね、はい、やっぱりマンションのトイレも使えなくなると思った方がいいですよね。
水洗トイレとしては使えなくなります。だけど、はい、多分その便器というか、そういうものは使えるはずなので、はい、災害用トイレをうまく利用して、用を足していただくといいと思います。でマンションの場合、建物まずほとんど大丈夫なはずなんですね。だけどインフラ関係がダメになって、下水の配管が、まあ、どっかで壊れてるとかするとですね、でその状態で使うと詰まって、下層階、特に1階に住んでる方のトイレから溢れてるっていうようなことにもなりかねないので、マンションでは一つルールを作ってですね、はい、災害時は使わない、安全が確認されるまでは使わないというルール作りが大切だと思います。
これ住民全員が共有しておかなくちゃいけない情報なの で難しいですけれども、
ほら一般の家庭でも先に言われている在宅避難というのがあって、自分の家が無事ならば、はい、家のトイレを使うのは一番精神衛生上というかストレスかからないのでいいと思います。そこに災害トイレを使って、ぜひ健康を害さないようにしていただくことがいいと思います。
なるほど、一番大事なのはトイレということ で、はい、まあ、本当にトイレ、災害時のトイレということ一つだけポイントに絞ってもいろいろな情報があるので、はい、まずは自分で調べていただくことも勉強になります ね。インターネットでもぜひご確認ください、はい、それでは岡崎さんのスマイルさんの夢を最後にお聞かせください、はいはい、
夢なんですけど、ちょっと、はい、まあ、大きいっていうか、なんていうか、よく住みたい場所のランキングすると北陸の石川県とか富山県がクローズアップされるんですけども、
上位に来ますね、
はい、それと そこにですね、住みたい都市の一番で入間市が出るようにできればいいなと。入間市に行けば風光明媚だし、安全で安心だよというような、市にできればなと私は思っています、は
い、私もそうなると嬉しいです。今日お話ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今月のスマイルさんは防災士の岡崎博さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
岡崎さんは藤沢地区の防災イベントでも身近な防災知識を教えてくださっています。防災訓練をはじめ、皆さんも地域のイベントにはぜひご参加ください。そこで地元の方と顔なじみになっておくだけでも、いざという時に何か役に立つはずです。今月のスマイルさんは防災士の岡崎博さんでした。ここまでのご案内は篠田恵子でした。